おはようございます。
美しい特別賛美歌をありがとうございました。
世界の最先端の情報科学文化、あらゆるものの講義を15分でするというのが、今世界で流行ってインターネットでも見れるんですね。残された時間が15分なんですけども、ちょっと準備不足で途中はしょらなければなりません。今日はヨハネによる福音書第5章の2節から9節を考えてみたいと思います。イエス・キリストの伝道生涯の中でですね、説教するよりもこの人々を癒したということの方が時間的に多かったというエレン・ホワイトの言葉はよく知られているところですね。ミニストリー・オブ・ヒーリングの5ページに書いてあることです。で、一体どれぐらいこの四福音書にですね、癒しの記録があるかをちょっと数えてみました。これ正確な数字ではないと思います。読み方によると思います。数え方によると思いますが、マタイ、マルコ、ルカ、いずれもだいたい17箇所ぐらい書いてあるんですね。ところが、ヨハネの福音書を見ますと、これは3箇所だけなんです。そして、もちろんこれラザロの復活をもし癒しと考えれば4箇所になるんですけども、そういうことなんですね。このイエス・キリストの癒しはですね、いろんな人たち、もう多種多様の人たち、男性も女性も子供も年配の人もほとんどが含まれていましたし、ユダヤ人だけでなくて外国人も含まれていました。その病は先天性の病から後天的な病、そして、その当時ですね、大変失礼いたしました、絵だけじゃご覧ください。そうなんですね。で、汚れていると烙印をされたその重い皮膚病、今日でいうハンセン氏病ですね。そういうこの先天的な病、後天的な病、あらゆる病を公平に癒された。しかも不思議ですよね。イエス様の癒しはその手を触れる、手を当てる、体に触る、当時の宗教的な見地からはこれは禁忌事項でした。してはならないということでしたね。しかしイエス様はあえてその慣習を破られて、手を触れ、体に触り、手を当てて癒しをなされたというふうに言われております。このヨハネによる福音書のまず5章の2節と3節を読んでみますと、エルサレムには羊の門の傍らにヘブライ語でベトザタと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。これは新共同訳ですね。4節は口語訳、共同訳にはこの4節が載っておりませんので、口語訳で読みますと、彼らは水の動くのを待っていたのである。それは時々主の御使いがこの池に降りてきて水を動かすことがあるが、水が動いた時真っ先に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからである。そういうような言い伝えがあったわけですね。で、癒された、ここでですね、これはそのまま読んでいただきたい。大勢の人たちがこの池の周りに集まってきたんですね。私は行ったことがありませんから、どういう場所か、どれぐらいの人が集まれるのか分かりませんけども、2つの池があって、男性と女性、そして片方は600坪ぐらいの、およそ600坪ぐらいの広さの池、もう一つは900坪ぐらいの、池であったと。で、それぞれの池に2つの回廊があって、真ん中をこう仕切る1つの回廊、つまり5つの回廊があったと。 ここに、そこには何千何百という病人がそこに集まってきたとあります。つまり大勢という意味ですね。英語の原文では、hundreds という言葉が使ってますから、何千という言葉ではないんですね。おそらくこの池の周りに何千という人は物理的に無理だったと思います。少なくとも200人から300人ぐらいは集まっていたと思われます。で、5節と6節にまず行きますと、そこに38年間病気に悩んでいる人があった。イエスはその人が横になっているのを見、また長い間患っていたのを知って、その人に治りたいのかと言われた。治りたいのかと言われる、この質問はですね、聞き方によっては非常にこの皮肉にさえ聞こえる言葉ですね。治りたいから、この水が動いた時に一番最初に入れば治るというこの池にずっと38年間頑張って何とかして一番乗りになろうと思っていたのに、治りたいのかというのは一体どう、この方はどういう方なんだろうかと思ったに違いないと思うんですね。で、ここでマタイとマルコとルカが記録しているこの記事と、ヨハネがこの五章の、ヨハネの五章で言っているこの記録は大きな違いがあるんですね。まずこの五章の記事は、四福音書の中でその重複はしていません。ここにだけ記載されている物語なんですね。で、マタイ、マルコ、ルカの3つの福音書ではですね、病の人が治りたい、治してもらいたいと自分の意思、あるいは家族がその治してあげたい、知人友人が彼をイエスのもとに連れてきて治してくださいとお願いしているわけですね。ところがこの箇所ではですね、イエス自らが、本人が治りたいとかと言ってるわけではなくて、イエス・キリストの方側から治りたいのかと声をかけているというところが大きな違いですね。七節に行きますと、この病人はイエスに答えた。主よ、水が動くときに私を池の中に入れてくれる人がいません。私が入りかけると他の人が先に降りていくのです。まさしくこの競争社会ですよね。これは本当に考えてみれば、病んでいる人たちの世界でもこういう競争社会があったわけです。我先に。本来ならその同じ病でその互いに慰め合って助け合うという形もあると思うんですね。そこには共通の世界があると思うんですが、ここでは我先にという競争社会の様子が実はミニストリー・オブ・ヒーリングの中にずっと記載されております。なぜこの中風の人は素直に率直に治りたいのかというときに、治りたいんです、治してくださいと言わなかったんでしょうかね。それでもイエスは救い主としてこの無条件に一方的にこの絶望した、もう38年間ずっとですね、もう何とかしようと思っていたんですけれども、長い年月ですね、おそらくもう諦めかけていたのかも分かりません。ミニストリー・オブ・ヒーリングの55ページには、いろいろ書いてあるんですけども、みんなこの先を争う陸過ぎの群衆と競争して勝つことができなかった。心配や引き続く失望のために残った体力は急速に消耗していった。もう38年もそうしてれば本当に消耗すると思いますね。しかも人間が一番その消耗するのは やはり精神的な苦痛ですよね。精神的な苦痛は本当に体力を消耗させます。むしろの上に横たわっていた。時折その頭を上げ池を眺めていた。その時に優しい、情け深い顔が彼を覗き、治りたいのかとの御言葉が彼の注意を引いた。その心に望みが湧いた。何かの方法で自分は助けられるのだと彼は感じた。しかし湧き起こった望みの光もたちまち消滅してしまったと書いてありますね。それはそうだと思いますよね。こうあなたもかと、誰も今までこの38年間私を助けてくれた人はいなかった、あなたもでしょうっていうような感じで彼のその希望がいつの間にか消え失せてしまった。イエス・キリストは8節で、彼を助けて池の中に入れてやる代わりに起きて床を取り上げて歩きなさいと言われる。イエスはこの中風の人に何も神の助けを約束なさったわけではなかった。この人は、主よ、もしあなたが私を治してくださるならあなたの言葉に従いましょうということもできた。彼は癒される唯一の機会を疑いのために失ったかもしれない。しかし彼はキリストの言葉を信じ、自分が癒されたと信じた。そしてすぐに努力をしたので神は彼に力を与え、彼は歩こうと志し、そして歩いた。キリストの言葉に従って行動し癒されたのである。続けて読みますと、彼は喜気として喜びに満たされて歩いていったとあります。ここにこの病気のこの人の診断名が出てますね。中風。エレン・ホワイトはこの人を中風というふうにこの表現しております。ご承知のように中風というのは脳血管障害のこの後遺症で、半身不随、肩麻痺、言語障害、手足のしびれや麻痺などを指す言葉として一般的に用いられているわけですね。もうですから麻痺ですから本当に動けなかったわけですね。ところがその彼は癒された。イエスが誰かを癒すということは、一人の人間がその存在の根本から癒されるということ、全人格的な癒しのことです。それまで生きてきて常に辛く悲しく、誰も自分の心の奥の渇きに触れてくれることはなかった。自分のことなんて誰も理解してくれなかった。そんな悲しみを心の中にいっぱい溜め込んでいた一人の人間がイエスに出会うことで癒されたのです。それがイエスに出会うということの本質的な意味だって言うんですね。世界中のアドベンチャー病院の掲げる全人的医療の原型がここに見られるような気がいたします。麻痺して動けないということは、これは経験してみないとわからないと思うんですね。私はそういう方のそばにいたことがありませんけども、今年の3月の終わりに、私の甥から電話がかかってきました。おじさん、母が救急車で今運ばれたんだと。で、当直の先生が、延命措置をするかどうか決めてくださいとおっしゃるんだけども、どうしましょうか。脳幹出血で倒れて運ばれたんですね。大体、脳幹出血ですと9割前後が短時間で命を落とすと言われております。私はその時にちょっと答えが一瞬詰まりました。姉は私のところに来ていた時に、自分はそのいろんなこと迷惑をかけてまで行きたいとは思わない、動けなくなったらもう素直にゆっくりと休ませてほしいと言ってたんだけどね、人工呼吸器だけはあるいはつけない方がいいかもわからないねと答えて、翌朝本当に取るものもとりあえずという言葉をそのままで新幹線に乗って病院に行きました。その様子は実に惨憺たるものでした。全身麻痺ですよね。かろうじて右の手がちょっと動く。嚥下障害がもちろんありますから、水も飲むことができないし、食べることはもちろんできないんですね。 口語障害がありますから言葉の組み立てができませんから音声はあるんですね。ううというんですけども聞き取れない。やがて担当医 その脳神経外科の先生がその CT の画像を持っておいでになっておいて私の前で説明を始められました。ちょうど脳幹のど真ん中に出血があります。どうしましょうか、どうしましょうかと言われても私たちも困ったわけですけども、一応命を取り留めたとしてもリハビリを行って改善の見込みがあるかどうかということは今の段階では申し上げることができませんという話でした。もう動けないですよね。もう寝たまま声も出せない寝たきり。しかもそれは38年もこの中風の男性はベテスダの池で横たわっていたわけです。どういうふうにして38年間誰が世話をして誰がそのどういうふうにして生き延びてきたのかは書いてありません。脳内出血だとすれば何歳頃にこれが起こって今何歳なのかということは分かりません。しかしイエス・キリストによって癒された。ここにエレン・ホワイトの各時代の希望の246ページの言葉があります。同じ信仰によって我々も霊的な癒しを受けられる。罪のために我々は神の命から切り離された。我々の魂は麻痺している。ちょうど中風の男が一人で歩くことができなかったように我々も一人では清い生活を送ることができない。ちょっと時間が迫ってきましたので飛ばします。で、大事なことはこれは命の言葉社の新約聖書の仲介書に書かれていたことなんですけども、これは確かにその通りだと思います。ヨハネによる福音書5章の2節から9節の物語で大切なことは彼の肉体的健康よりも霊的生活に一層心を配っておられたことを示しています。確かにこのヨハネ伝は他の福音の記者と違って論点が全く違っているわけですね。さらにもう一歩踏み込んで考えてみますと病が癒されてこの地上での限られた命を長らえることよりも永遠の命に生きることの恵みと祝福に預かる絶大なる価値を見出すことです。で、私はこのことを思いましたときに二人の、方のお話を手短に申し上げたいと思います。地方の熱心な教会員でした奥さんはですね、そのご主人が大腸がんで昨年いろんな抗がん剤から始まっていろんな治療をしましたけれども、その甲斐なく昨年の12月に亡くなられました。しかしその思ったんですね、この方は誰もがまさかバプテスマを受けて教会になるとは思わなかったという印象の方らしいんですね。しかしここにがんの告知の瞬間から2年近く生活が一変しました。とにかく前向きで弱音を吐かない主人の生き方が私を支えてくれました。なるようにしかならないが口癖の主人でしたが、最後の最後で信仰を表明し天に望みを持って眠りについたことは私の生き方を深めていくことが今の私にとって何よりの慰めであり支えになっていますということで、この方はですね本当にご主人がバプテスマを受けられたことによってこの方の逆に信仰が大きく変化したということが書かれておりました、ね、ボン・フェッパーのキリストに従うという本の中にですね、こういう引用文がありましたね。ドイツのお医者さんでフレデリック・リヒターという人は賛美歌の作詞家としてもよく知られている方らしいんですが、彼らは地上で歩みながら天において生きる無力でありながらこの世を守る世の騒がしさにもかかわらず平和を味わい、貧しいながら好ましいものは手にし、苦しみの中にありながら喜びを覚え、他外なる人の五感は ボロボロは滅ぼされたように見えても内から出る信仰の命は続く。で、私はですねこれを見ると、あの静岡教会の中村洋一さんを思うんですね。彼は、あなたは幸せですかと、病の床にありながら術後ですね静岡教会で説教しました。インターネットで見ることができます。彼にあなたのことをお話ししていいですか、もう自分のことが証になるならぜひお願いしますということで、ちょっと名前を出したわけです。全国の教会にぜひ祈ってほしいということでお願いをなさった方なんですね。で、彼はまさしくもう間もなく自分のその時間が終わる、そういう生活の中でですね、あの天において生きているような生き方をなさったんですね。時間の都合で詳しく述べられないんですけども、6年生の小学校6年生の男の子を頭に4人いるんですね。しかし彼らはですね本当に素晴らしい信仰のそのありようでした。私たち夫婦は本当にですね、なんとかこの病んでいる人たちが癒されて、もう一度元気にその信仰を持って神様の栄光が表されるようにと祈りました。しかし私たちの期待通りにはなりませんでした。祈りは聞かれなかったのでしょうか。いいえ、神はその人にとって最善の道を備えて願いを叶えてくださったのです。奥さんの信仰のありようを考えさせ、また本当に小さな家族を奥さんを残していった中村さんのように、子供たちに大きな遺産を残していかれました。何よりもかによりも永遠の命に生きて残りの時間を費やしていったわけです。前の礼拝の時にもこれをお話ししましたけども、ロジャー・ルーシー神父の祈りの歌をちょっともう一回読んでみましょう。大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙遜を学ぶようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良いことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。人生を享楽しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の意を表せないものはすべて叶えられた。私はあらゆる人々の中で最も豊かに祝福されたのだ。エレン・ホワイトは聖霊の使命の中でこういう同じような文章を書いています。それは願った通りに、あるいは期待したその時に答えられないかもしれませんが、私たちの必要に最もよく適した方法で最も良い時期に答えられます。いつも私たちの益となるように答えられます。体の癒しも切実ですけれども、この罪からの、罪によって麻痺した体からの癒し、私たちにとってなくてはならないことがあるだと思うんですね。スイスの精神科医師のポール・トールニエはですね、人生の式の中で、人生で最も価値あることは永遠の命に生きることである、そうなんですね。何にも勝って大切なことは、この地上でしばらく生き延びるということよりも永遠の命に生きるということを選ぶ、まあ、そう言ってもですね、まあクリスチャンであれば分かるんですけども、緊急事態に陥らなければそういうことはなかなか考えないですね。健康な時、順調にいってる時というのはですね、残念ながらそういうような考えは私には浮かびませんでした。まして霊的な事柄となればなおさらのことですね。一日一日の積み重ねが人生の終わりにつながるのであれば、神とその恩恵、その救いを知ることが人生の意味であることを知る者として、今治りたいのかとイエス・キリストの問いかけに対して素直に罪からの癒しを願い、永遠の命に生きたいという願いを持ち、心の戸を開いて答えたいものだと 思います。エレン・ホワイトはベテスダの池での癒しに関し次のような文章で結んでいます。キリストは遠くにおられると決して思ってはならない。そうなんです。そば近くにいて治りたいのか。彼はいつもそば近くにおられる。彼の優しい御臨在はあなたを取り囲んでいる。キリストはあなたが彼を見出すように望んでおられることを覚えて彼を求めなさい。キリストはあなたと共に歩むことを望んでおられる。治りたいのかとキリストの側から問いかけられたように、今日もなお私たちの心の扉を叩き続けて忍耐深く待っておられます。永遠の命に生きなさい。それではこれで終わります。